こんにちは、テクノイズサイドです。カイです。先週ですね、映画見に行ってきまして。
お、何でしょう。
麻生さん知ってるかな、名作名探偵ホームズ鑑賞してきまして。
ワンちゃんですか。
ご存知ですか、はい、名探偵ホームズ。ワンちゃんのやつ、
ワトソン夫人がなかなか可愛いという評判の、
はい、はい。これ実はもう制作から40周年ということで、1984年に制作された映画で、うん、今それを記念して2週間限定で全国各地の劇場で再上映してるんですよね、デジタルリバーサー版を、はい、ということでワンちゃんの映画を、そのワンちゃん見計らって見に行ったわけですけれども、いやすごい面白いというか、これホームズって実は劇場版の方が先に出てたって話知ってます？僕はこれ後から調べたんですけど。
あ、テレビシリーズじゃなくてってこと？
そう、うん、テレビシリーズ作ってたんだけど、いろいろなんやかんやって、お蔵入りになってたのを風の谷のナウシカの同時上映で、うん、まだテレビで放映してない2話を同時上映として放映するっていう、ちょっとトリッキーなことやっていて、しかもさらにその頃ですね、あの原作者コナン・ドイルの許諾が正式には取れていなかったようでなので、その劇場版にはテロップに、本作は、あのコナン・ドイルの作品とは関係ありませんっていうテロップが入るんですよ。
でもホームズって使ってんじゃん名前ね。
そうだけど、ホームズだけど、名前がね、確かにシャーベック・ホームズかな、で、モリアーティもモリアッチってちょっといじってる名前にしていて、で、実際にはその後テレビ放映された時には許諾がちゃんと取れたらしく、そこからは名前がちゃんとなるんですけど、今回放映される40周年記念のものは、それを記念してなのか、その許諾が取れてない頃のホームズがいるんですよ。名前が昔のままだったり、そういうコナン通りの作品とは関係ありませんみたいな謎のテロップが入るっていうとこまで放映されていて、でも最初のね、冒頭にお断りがあるんですよ。あの、実際の作品と名前が異なりますが、当時を尊重してこのまま放映しますみたいなのが入っていて、すごい、でもね、面白かった。実際、実際には劇場版ってテレビシリーズの2話を放映したものが2回、ナウシカの時の同意上映、ラピュタの時の同意上映で4話あるんですけど、要はテレビアニメ4話見るだけなんですけど、さすがですね、もうあの頃のホームズはもう4話連続で見ても全然飽きない。いや、すごいね、面白かったので、ぜひこの2週間に、ちょっとホームズ懐かしいな、劇場で見たいなっていう人は、たった2週間の間、まだこのポッドキャストが配信される頃だと間に合うと思うんで、4月の頭ぐらいまでは確か放映されてると思うので、はい、ちょっと懐かしさと、今見てもあの色褪せない面白さがすごいですね。40年経ってもなお面白いこの素晴らしさをぜひご覧ください。私ブルーレイ持ってるのに見に行ってしまいました
そんな熱入ってんだ。
はい、はい、あ、そうなんですよ、今ねコメントで、テレビアニメ慣れ親しんだので劇場版後で見たら声が違ったということで、実はその最初の6話ぐらいかな、あの声優さんが違うんですよね、後半のホームセーバーの広川さんの声でおなじみなんですけど、実は序盤は声が違ったという話もあったりしました、はい、そんなこともあって面白い、
ホームズだったりしてったりしたったりして、みたいな感じの、
そうそうそうそう、あのね、不思議な喋りのね、はい、モリアッチ教授、いやでもね面白かった、本当によくできてるので、僕はやっぱあの頃のジブリというかジブリの前身ですけど、宮崎駿とかが好きだなと思いましたね。はい、
はい、松尾です。ホームズといえば、ハーロック・ショームズって知ってますかというお話ですね、はい、
ルパンの方ですね、
はい、ルパンの方ですね、
はい、
まあ、ルパンにルパン対ホームズっていうあの作品がありました。あと祈願場とかね、まあ、モーリツ・ルブランの原作の方に、シャーロック・ホームズらしきものが出てくるんだけれども、ホームズっていう名前をそのまま使わないで、まあ、ちょっと読み方を変えて、シャーロック・ホームズじゃなくてハーロック・ショームズっていう風にしているという、で日本語に翻訳された時にはホームズってそのまま使っちゃって、だからルパン対ホームズとかね、
なってましたね、
なってまして、で、まあ、その頃のやつはジブナイルで僕らを読んでたりしてたんで、図書館でね、
ルパン読んでましたね、全30冊ぐらいの、
ちょっとおどろおどろしい感じ
のやつ読んでました、そうそうそう、
で同じようなシリーズで明智小五郎のやつもあったりして、
ありましたね、読んでました。
でどっちともね、表紙が同じ感じだったんですよね
なんか不思議なね、
そうそうそう、
このおどろおどろしい感じの表紙ですね懐かしい。
でそこで、ホームズの本編に当たる前にルパンを読んだ人も結構いるんじゃないかなと思って、でそうするとホームズに対する印象がすっげえ悪いはず、
悪いですね、うん、あの中ではすごいホームズが悪役に描かれてますからね、うん、
しかもさ祈願状とか、ルパンが愛する人を何々しちゃうんだよね、
うんうん、そうですね、結構恐ろしい話、
もう非道なやつで、
うん、
こんなやつはやっぱりね、まあ、役中にもなるだろうなっていう感じの、まあ、まあそんな感じなんで、それを、うん、今、コミックスでやってる森田隆さんという漫画家の方がいらっしゃって、はい、この方はそのホームズはホームズじゃなくて、ショームズっていう名前で、やられてますね、うん、こっちも面白いんで皆さん機会があったらぜひ、見ておくと面白いと思います。
うん、日本でルパンの本を読んでる人って大体が子供の頃読んだ、ね、子供向けの本で入っているから、うん、みんなホームズだと思ってると思うんですよね、うん、なので実はあの漫画読んでいきなりハーロック・ショームズ出てくると、うん、ちょっとびっくりする人も結構多いかもしれないけど、実はこれが正しいっていう、うん、いろいろややこしい世界ですよね、はい、なんか一説によるとイギリスのヒーローのホームズに対して、うん、フランスのルパンがちょっとイギリスをちょっとコテンパンにするみたいな、うん、ニュアンスもあって、こうかなり悪役に描いていて、まあ、フランス人は拍手喝采、イギリス人は大ブーイングみたいな話も聞いたりしましたけど、
いやこの頃のフランスと、はい、イギリス、フランス対、うん、ドイツみたいなところはその、うん、愛国心が出た小説が結構多くて、でその頃今の僕らの目で見るとちょっとおやっと思うようなところありますよね、うん、例えばの15少年漂流記っていうのがありますけれども、はい、あれの中で主人公はフランス人の少年で、でまあ、イギリス人の少年がすげえ嫌なやつ で、うん、でこれをよ子供の頃読んじゃうとイギリス人に対する偏見が生まれるなと思ったりとか、
あ、
まあ、ジュール・ベルヌですけど ね、
子供の頃に読むと、ね、当たり前に思っていたことが実は大人になると、うん、いうのは思いますね。あ、それで言うと私少し思ったことがあって、先ほどねホームズの話の中で、うん、劇場版出てくる女ちっちゃい女の子のヒロインがいるんですけど、はい、黒い犬なんですよ。おそらくその黒人をイメージしたキャラなんだけど、うん、そういうところの配慮もある程度してたのかなってちょっとねあの時見て思いましたね。いろんな色の犬が出てくるんですよね、ホームズの世界って。そこは今ほどねそれ多様性じゃないのに、いろんな犬の種類が一種類じゃなくてカラフルに出てくるっていうのをね、なんか意識してたのかなとかふと思ってしまいました。
あ、うん、でね、原作の方ではホームズは、まあ、少年探偵団的な、うん、不老児たちを使って、うん、こう情報を探ったりとかしてましたけども、そういうや
つですかね。やらせてました、実はDVD には2作しか出てないんですけど、劇場版、うん、ネット配信はねそこら中でやっているので、はい、興味ある方は普通に映画館行かなくてもネットでも見られるので、はいはい、よろしければご覧ください、はいはい、じゃあ参りましょう、はい。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せください。はい、それでは行ってみましょう。先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです。
はい、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、行ってみたいと思います。ウィークリートップ5だけど第6位から、はい、公開する Apple vs 隠す OpenAI。 Apple が300億パラメーターのマルチモーダル AI MM1 発表、重要論文5分を解説する、生成 AI ウィークリーという、まあ、連載、月曜日に毎週、掲載しております、まとめ記事でございます。
はい、はい、すごいですね、これ毎週毎週これだけのボリュームを4本あ5本ピックアップしてきちんと、はい、解説するという、もうありがてーですよね、素晴らしい記事ですけど、うん、
でこれタイトルにこれ1本、うん、これまあこれはねそのすごいでかいネタだったんで、これ1個にしてますけれども、うん、この週確か全部重要なものばっかりで、うんうん、これを全部盛り込もうとするとタイトルがむちゃくちゃ長くなって、これだって十分に長いんですけどね、
うん、そうですね、このタイトル秀逸ですね、うん、公開するアップル VS 隠すオープン AI、 オープンなのに隠すんかいっていう、なんかそういうところも含めて、うん、面白い、
は
い、
まあこの辺はね、あの、まあ、オープンって言ってるのにオープンじゃないだろう、ないだろうってあの指摘しているイーロン・マスクが喜びそうなタイトルですよね。
うん。
はい。まあマルチモーダル、といえば、まあまあね、サウンあの画像であるとかサウンドであるとかそういうテキスト以外の情報を取り込んで、うん、さらにまあそれをあの出すところまでやってくれる、大規模言語モデルということで、まあ今はねあの GPT-4 にしてもクロード3にしても、まあ、ジェミニにしても、まあ、こういうマルチモードルモーダルになってるわけなんですけども、Apple もそれをやってきたということで、
うん、
まあ、オープン AI レベルのマルチモーダルだという話ですね。ただこれまたコードを公開しているわけではないので、
うん、
実際どういうものかを試すことはまだできないというレベルですね。
なるほど、はい、はい。これね、公開するアップルって言ってるけど、アップルはね AI ではちょっと更新だから、それはまあ多少積極的にできるんだろうなとかうがった見方もしてしまうんですけども、うん、
まあちょこちょこ出してるんですよね。うん、まあ、GitHub の Apple のところをずっとフォローしていけば、うん、まあ、たまに出てくる。昔はね、その Swift 関係とかだけだったんですよね。Swift とか Darwin とかは、まあ、これまでオープンソースで公開してきましたけれども、まあ、AI、機械学習に関してはもう本当ごくわずかなものしかなかったんだけども、うん、ここに来てかなり、積極的に出すようにしてますね。
なるほど。
はい。はい、じゃあそんな感じで、第5位、PS5 Pro かっこ仮は大幅強化で GTA4、6だ、6と、はい、同時期発売、描画 45% 高速化、レイトレ3倍、同時 ML 超改造 PSSR など、開発者向け文書と称する資料ということで、まあ、いわゆるリークものですよね。グランドセフトオートの最新版、まあ、これは、まあ、それエクスクルーシブというか、まあまあ、ビッグタイトルなんで、ね、トリプル A タイトルなんで、うん、これで売上げを伸ばしていこうという
ですか、ね。まあ、プレステは今までもプロモデルを出すっていうのをやってきたので、うん、5もあるんでしょうという前提に加えて、まあ、いろいろちょこちょこリークがこぼれてきてるんで、まあ、そろそろなのかなという期待感を、ね、煽るニュースではありますけれども、うん、どのくらいこれで現行モデルの人が差を感じるかが一番気になるところですね。僕はもうさすがに発売日は買えなかったですけど、最初のモデルを買ってしまっているので、これじゃないとできないゲームがいろいろ出てきたらちょっと寂しいなと思いますけど、うん、どうなんだろうな。
これが出たとしてもやっぱり、
うん、
まあ、そのこれを喜ぶような人たちはもう PC ゲームの方に行ってると思うんですよね、ゲーミング PC の方に、
うん。まあ、そこがね、あのオリジナルタイトルをどう出していってゲーム機買ってもらうかっていう勝負な気はするんですけど、でもまあ言うても5も売れてるっちゃ売れてますからね、うん、でもどうなんだろう、もう5が売れて以降 PC でもゲームできるっていうのがさらに充実してきたので、うん、プロがどのくらい受け入れられるかは気になりますね。
だと PC ゲームの方にもこう両方出していくっていう方針を、SIE も進めてきているので、
うん、そうですね、うん、
まあその意味のちょっと微妙な感じはありますけれども、まあ出さないわけにはいかないよね、そこはね、プラットフォーマーとしては、
うん、あとはどれだけコストを下げるかなんでしょうね、うん、プロで性能を上げなきゃいけないけど、コスト的には製造コストを下げてもう少し PS5 よりは楽にするのか、
うん、
個人的にはですね、PS4 の時にですね、ゴーストオブツシマをやっていたら、はい、もうファンがガンガン回ってうるさくて音が聞こえないレベルだったんですよ、テレビの音が聞こえないぐらいファン回って、で、PS4 プロでやるとサクサク動くっていう話があったので、うん、初代モデル持ってる人はちょっと気になるところですね。まあでもプロわざわざ買うかっていうと買わないけどな。うん、よっぽどプロでゲームの世界観変わるぐらいのことがあったら別ですけど。
うん、
ただまあ気になる新モデルはどうしてもと言いながらで、ね、サブを見てキーキー文句は言うんでクソとか言いながら、うん、
まあコメントでね、プロは値段によっては全く売れない気がするっていう、はい、まあ確かにその通りでね、うん、
うん、
まああと Xbox の、ね、あの次バージョンも多分同時期に出てくるわけでしょこれで、うん、同じ APU 使ってる使うであろうから、
うん、
そうするとさらに微妙なことにはなりますよね。
そこですね、うん、まああとはもう S ね、ソニーの戦略次第というか、とはいえそのプレステ向けに サブスクとかもやってるわけで、うん、PS5 を買えば新しいゲームを先に楽しめたり昔のゲーム遊び方だったりするので、この辺は悩んでるんじゃないですかね。任天堂ぐらい割り切ってうちはパソコンではできんぞっていう、
うん、
メーカーはねここ悩まなくて済むと思うんですけど、
まあね、スイッチの次もそろそろ出ないと、
うん、
さすがにきつい
という、そろそろいろんな新モデルがで話題が出てきて、今年はゲーム機の新モデルの、ね、ニュースがいろいろ期待できそうではありますね、はい、
あでも超解像は気になるし、あと、うん、まあ、31対9とかあの、大画面32対9かとか大画面の、うん、対応とかもね進めてほしいなと思います、
うん、
はい、では第4位、サムスン、4月3日にギャラクシー S24 シリーズを国内発表という、
はい、すごい
発表、
テクノエッジらしからぬシンプルなタイトルですよね、うん、
長くないね
まあでもそのぐらいニュースがシンプルでコンパクトってことだと思うんですけど、うん、はい、
どうですかギャラクシー、これは、はい、
この S20 はもう発表自体はされているので、うんうん、今年の1月に発表されていて、まあ、国内で出ますようなので製品スペック的に新しいものが出るわけではないんですよね、うん、だ注目ポイントとしては、まあ、結局のところ日本での値段がどれくらいになるかっていうところと、まあ、例年 S24 は普通の S24、うん、画面の大きい S24 ウルトラで、あと大画面に特化した S24プラスっていう3種類があるんですけど、うん、日本ではプラスが出てこないんですよね。あのハイスペックのウルトラと無印っていうラインナップなので、まあ、今年もきっとそうなんだろうと思いながらもプラスが出てくるかどうかっていうとこぐらいかな、
うん、
もうスペックも全部出てるので欲しい人は待ってましたというニュースではありますけど、うん、
なるほどね、
はい、個人的に気になるですね、あのこれはもう完全に正式発表なんですけど、うん、今ちょっとまた噂レベルでですね、ギャラクシーの折りたたみの最新モデル、今現行のモデルがギャラクシーのフォールド5なんですけど、はい、フォールド6の噂がちょこちょこ出始めていて、でこのフォールド6に廉価版出すんじゃないかって話が上がってるんですよね。そうすると価格帯的に半額ぐらいで、そうすると日本円で10万とかちょいぐらいになってくると、iPhone のハイスペックモデルと同じぐらい、うん、の価格帯で買えるようになってくるので、なもうハイスペックモデルどころしかないか、 iPhone ももう普通に買ったら10万しちゃいますもんね、うん、そのぐらいまで値段が落ちてくると結構折りたたみ手に取る人が増えてきそうだなという意味で、これまだ噂レベルなんで本当出るか分かんないですが、個人的にはギャラクシーの折りたたみの廉価モデルに期待しておりますね、はい、うん、
なるほど、
はい、でもギャラクシーの折りたたみ使ってる人はやっぱりすっごい評判いいんですよ、評価高いんですよね、うん、あのピクセルフォールド使っただけでやっぱりギャラクシーにしちゃいましたっていう人も結構いるので、
うん、
その勢いのままね、あの折りたたみの世界を広げていっていただけたらと期待はしておりますね、はい、はい、
では続いて第3位、こちらも Android ですね、Google 廉価スマホ、はい、ピクセル 8A かっこ仮は 120Hz 画面で DP オルトモード有線映像出力対応、テンサー G3 搭載、パッケージ写真リークもという、うん、こちらも次期モデルのお話ということで、
そうですね、はい、こちらはおそらく5月に開催される Google I.O. で出てくるんじゃないかという機種だと思いますが、うん、これは一つ前の 7A、 すでに発売された 7A が値段と性能のバランスが良すぎてむちゃくちゃ売れたんですよね、うん、で一時期 7A が売れすぎて普通のモデルが売れなくなるから 8A はやらないんじゃないかみたいな噂もあったんですけど、どうやら 8A も出てくるっぽい、
うん、
という感じです。で、まあ、7A と一緒ですね、あの一つ半世代ぐらい前の8と同じプロセッサー、G3 を使いつつ、その他の性能はちょこちょこ差をつける、カメラがあんまり変わんないっぽいですけど、
うん、
ただやはり気になるは DP オルトモードですね、はい、これを見る限り8シリーズにしか DP オルトモードがつかなそうで、フォールドは仲間忘れかな。
ああ、でもそんなそっちの方が気になるの。
そっちですよ。そこですよ。
ではそこに行ってる、
完全に気になっております。うん。いや、DP オルトモード欲しいですもん。でもな、これを新機能っぽく言われるのも何かちょっと歯がゆい気持ちではありますけど。
うん、隠してるのは君の方だよねっていう。
うん。他のね、iPhone ですらできるようになってしまったことが、うん、そして ね、あの他社のアンドロイドだったら大体できてることなので、これは一般開放してほしいけどな、そんなにプロセッサ性能がいる話ではない気はするんだけど、ちょっと気になっております、うん、はい、
はい、
まあ 8A 自体はすごくいいバランスになってきそうなので、またこれも8シリーズ興味あった人たちがいっぱい買うという意味ではいいモデルですね。やっぱり最近国内でも8のシェアがすごい伸びてる、8じゃないピクセルのシェアがすごい伸びてるそうなので、
まあ、iPhone 次はシャープ、
そうですね、シャープ
と僅差で3位という話ですね。
はい、なのでこういうの出し続けるともう2位になっちゃうんですけど、まあ、ちょっとメーカー的には寂しい話でありますね。結局、うん、OS 出しているところが出したハードが売れてしまうっていうのは、
まあそこはね、あの機能的にも、うん、あのフィーチャードロップとかね、あの、うん、優遇しているので、
うん、
まあそこは仕方ないかな。まあその分、うん、積極的にサムスンの機能を取り入れたりとかもしてるんで、まあ、努力はしてるっちゃしてるんですけどね、
うん、でもね、シャープとかその他のメーカーがなかなかあの輝くところがどんどんなくなってきてしまってるんで、ちょっとねメーカー出身者では寂しい気持ちはしますけれども、とはいえフォールド2は欲しいぞと思っております。
はい、はい、で第2位が、前週にありましたものと同じで、約5万円で小スペースナス、はい、シームレス、あ、レースシム、シームレスじゃない、レースシム用コックピット 150SNCRC2 サンワサプライが発売、各社パソコン対応、ハンコン対応という。
はい、人気ですね、うん、この記事。
いまだに2位と。そんな買います、
ね、?2 週連続、買わないけど気になっちゃうじゃないですか。これ、先週も話しましたけど、うん、サンワサプライがフットペダル出しただけで話題になってたから、うん、
どんだけ好きなの、
昔からそう昔からあるものが、うん、こうある程度大手のメーカーが出してくると注目に上がるっていうことな気はしますね、
うん、じゃあ第1位、はい、いっちゃいたいと思います。 Apex Legends、e スポーツ北米大会の試合中にチート付与したハッカー、面白半分で犯行に及んだと語る。
はい、
前回ね、あのお話に出ましたけれども、まあ、試合中にあの、その出場者2人にハッキングをかけてしまっていた問題ですね。特にあのなんかしようというわけじゃなかったっていうところは、まあ、よかったのかな、うん、
そのこれでも、うん、セキュリティに対する啓蒙的な感じですよね、これ中を読むと、うん、あの面白半分とは言ってるんだけど、嫌がらせというよりは、うん、あえてその決勝大会に対してそういうものを仕掛けることで問題提起してみたいな感じで、そのセキュリティのその脆弱性も、あの報奨金の制度がなかったから、そこにはあのわざわざ報告しなかったよみたいな。でこの脆弱性自体も多分自分以外ができることはないから安心しろみたいな、まあ、怖い話ではあるんだけどというこう、まあ、とはいえね、決勝大会まで頑張ってきた人たちがそれでダメにされてしまうっていうのはね、ちょっとよろしくないことではあるので難しいですね。穴があるからその穴をこうついて、うん、こうもっとそれを直すべきだぞって告発したかったっていうところもある一方で、それでね、こう人生かけて頑張ってきた選手たちもね、ダメになっちゃう、試合がダメになっちゃうわけだから、うん、どうやってるのか分かんないけど、ちなみにゲームそのものの穴ではなくてパソコンの方を狙ったみたいな話っぽいですね、うん、ソフトの方に、あのサーバーとかではなくプレイヤーのソフトとかもしくはパソコンとかに、でも2人まとめてだからパソコン固有の問題よりはゲームソフトの方にあるかもしれないですけど、うん、まあ難しい問題ですね、はい、どうしても普通のゲームと違っていわゆるそのリアルでやるゲームってこういう いたずらはできないわけじゃないですか、うん、できなくはないけど無理やりこう会場にね乱入するとか物理的なやり方しかできないのに対して難しいというこういうハッキングでこういう大会に関与できてしまうっていうのは e スポーツのなんかならではの難しい問題ではありますね、
まあ、お金も絡んでくる可能性ありますからね、うん、まあ、今回はそうではないとはいえ
そうですよ ね、そこにまあかけていいことがこうあの公にできる、うん、認められているような国であればそこでね八百長みたいなことを第三者が介入してできちゃうんだとしたら結構恐ろしい世界ですね。
これ自体、まあ、うん、その本人の賞金だけじゃなくて例えばブックメイキングとか で、うん、でそこでお金を稼ぐ可能性もあるわけじゃないですか、
うん、
ね、そう考えると、まあ、これからもそういうことは、 出てきそうな気がしますよね。
うん、ね、もっと問題は出てきそうですね。いやーゲームメーカーも大変な時代ですね、
うん、
ただでさえオンラインが主導になってきてアップデートしなければいけないゲーム出したら終わりじゃなくてパッチ当てたりサーバーずっと維持しなければいけないっていう時代にこういう問題まで出てくるから、
うん、だからこういうのはねちゃんとしたリアルのゲームでやってほしいですよね、うん、大リーグとかね。
うん。そうですね、はい、ちょっと危ない話になりそうだから、はい、この辺で口を止めておきますけど、はい、
はい。ではそんな感じで、トップ5部でございました。
はい、はい、では次に参りましょう。はい、今回もちょっとお知らせでいよいよ今週に迫りました。このポッドキャストで流れる頃もギリギリ参加申し込みできると思うんですが、ビジョンプロがドレスコードのアップルビジョンプロパーティー第2回秋葉原 UDX で3月28日木曜日開催、持っていなくても参加できますということで、前回発売海外での発売早々に実施したビジョンプロパーティーが、まあ、想像以上に人気でチケットが追加しても追加しても即完売状態だったので、はい、まあ、それに味を占めて、ね、より参加できなかった人たちも参加できるようにということで第2回を3月28日に開催いたします。はい、ちょっと会場もねだいぶ広くなったのでぜひ皆さんお越しください。
たくさん入れます。
はい、あの当時ギリギリ届かなかった人たちが結構いらっしゃったので、うん、割と早めにしてしまったので取りに行った人たちは間に合ったけど転送とかを使うとちょっと手に入らないぐらいのギリギリのスケジュールだったんですけど、うん、今回はねおそらくあの発売当時に買おうとしてた人たちはもうすでに皆さん手に取っている時間帯だと思いますんで、よりあのユーザーね、あのビジョンプロをお持ちの方が参加率が増えるといいなと期待しております。
ああ、はい、ね、ここ 2,3 日前ぐらいに、Facebook でつながってる人がやっと届きましたっていう方もいらっしゃるんで、うん、
あ本当に、うん、あじゃあ結構遅いところはそのぐらいまでかかってもう1ヶ月以上経ってますもんね、
うん、なんかそういう方も参加できるのでぜひ、うん、チェックしてみてください。
はい、あと今回ですねライトニングトークコーナーというのを用意して実際にビジョンプロを使って1ヶ月以上経つ中で、まあ、いろんな改造だったり使い方ハックしてる人たちにお話しいただくという時間も予定しておりますので、ぜひねあのビジョンプロをお持ちの方もそうでない方もあくまであのパーティーなので体験会ではないんですけども、まあ、運が良ければ参加してねビジョンプロ体験できる機会もあるかもしれないので、はい、ぜひ参加いただければと思います。でさあちょっとこれに合わせてちょっとこれまた噂レベルなんですけど、うん、またニュースがビジョンプロ関連のニュースがありまして、はい、アップルビジョンプロ日本での発売準備が本格化、スタッフ募集や日本語対応の手がかりということで、前々から、まあ、WWDC の開催されるアップルの開発者イベントの時期には日本版出るんじゃないのという噂はあったんですが、うん、具体的に日本でビジョンプロ関連の求人情報が出てきたりしているということで、まあ、いよいよ日本で公式にね買うことができる、日本で買えば、まあ、おそらくその時には議席も取れているだろうから、うん、こうイベントで、ね、いちいち議席の申請もいらないですし、何よりも値段がねあの円安なので海外よりはドルで買うよりは高いものの、あの取り寄せの費用がね格段に安くなるので製品のみで買えるというのはすごく大きい。そして何よりも松尾さんが期待している分割払いができ
るんですね。ペイディ行きたい。
はい、ペイディ。これが一番大きい。
あとメガネも作りやすい。
ああ、うん、そうですね。メガネも作りやすい。まあいろいろね、やっぱり日本で買った方がいろいろ便利そうでありますね、うんうんうん。ただ日本で発売されることで、海外版買った人もきっと日本でメガネを、ね、合わせたりとかしやすくなるんです
よね。ああ、そうですね。
うん、そういう対応もできるだろう
から。海外版買うと、うん、分賃化した時に送り返さなくちゃいけない問題があって、この間もそれで、そうなった時にはあの、うん、開発者向けの USB コネクタが必要になるらしいんですよ、
はいはい、
でそれを持ってない人は、まあ、そこで積んでしまうんで、持ってる方が貸してあげたっていう話が、美しい話がありました、
ね、開発者用だから売ってないんですね。ってことは、開発者の登録とかしない限り手に入らない。
で、それをたまたま持っていた、ゴルマンさんがなんか貸してあげたみたいな話があったような気がします。
いい話だ。はい、まあ、そういうところがね、まあ、日本で正式に発売されるといろいろ使いやすくなって、このタイミングで買おうかなって人も多いんじゃないかと思うので、はい、なお、私はいまだにまだビジョンプロを体験したことがございません。
ああ。そうですね、イベントの時はもうずっとつきっぱなしですからね、はい、しかも前回は体調悪かったんですね。
前回はそう体調悪くてね、うん、はい、今度のイベントで参加した方から 体験できるといいな。でもまあ基本的には参加した方メインなので、私また相変わらずあのイベントスタッフやってますんで、はい、あんまり機会がないかもしれない、はい。
ということで、あのライトニングトークにも皆さん期待してください。
はい、それじゃあ今週のピックアップニュースのコーナー参りましょうか。はい、はい、まずこれかな、あのぜひ松尾さんに解説いただきたいなと思うんですけど、はい、スノがまたパワーアップしたということで、
は
い、
スノっていうのは AI を使った作曲サービスなんですけれども、はい、これまでは、まあ、プロプレミアムっていう、有料課金のユーザー向けだけにアルファ版として、新バージョンの V3 っていうのが提供されてたんですけれども、それが無料ユーザーにも漏れなく使えるようになって、高品質版の V3 を開放したっていう記事を、書きました。でこれで無料、まあ、会員登録が必要なんですけども、登録さえしておけば1日に、まあ、10回生成してそれぞれ、2曲ずつ作れるので、合計40分、最大40分ぐらいの、楽曲が AI で作れるようになるという、うん、まあ、そういうお話です。
これスノすごいですよね、うん、どんどん無料ユーザーに機能を提供しちゃってるんだけど、うん、どうやって儲けるのっていう。有料ユーザーのメリットはもっと曲数が多いとかですか、
う
ん、今ここまで。
そうですね、曲数が多いっていうのと、あと商用利用ができるんですよね。
うんうん、いやとはいえ すごいな、ここまで無料版に出してくるとは思わなかったですけど、うんう
ん、ただね、不思議なのはこれを取り上げてるのは僕以外にメディアでいないっぽいんですよね、うん、
なんでしょうね、うん、スノって出た時すごい爆発的に注目された気がするんですけど、う
ん
う
ん、なんで僕以外書かないの？
継続的に載ってる人がいないんだ。もったいないですね、うん、面白いのに。
1個ね、アスキーでしかも、記事が上がったぐらいで、
うん、
他みんな無視ですよ、
うん、しかも松尾さんの場合記事で紹介するだけじゃなくて実際に作りますからね、作品をね、うん、実体験できるからよりすごい
んだよな。いや、こんな簡単なのに、
うん、
カイさんも 作ってくださいよ。
そうなんですよね、うん、ちょっと自分の番組とかは作ろうかなと思いながら、うん、まあ、実際にはかなり近いところまでね、僕が作詞を担当してテクノロジーの曲ができたわけですよ。
そうです
もう一息ですね、
うん、それを自分でもう自分の力だけでやれるような、うん、もうそういう時代ですよ。
そうですね、で、まあ、でもテクノロジーができちゃったからな、うん、どうしようかな。
テクノロジーを毎週変えるぐらいじゃないといけないですね、うん、
マジで。
あのそれぞれ交代で新しいジングルを作って競い合うという。
歌詞も、
そう、
歌詞も変えていく、うん、なるほど。
まあそれなかなかチャレンジングじゃないですか。
チャレンジングですね。
で多分やり方もね、そんな皆さんわからないと思うんですよね。あの自分で歌詞考えるとか、うん、その音楽カテゴリー、まあ音楽ジャンルの、スタイルオブミュージックっていう項目があって、そこが多分一番難しいのかな、
うん。
まあ、J-POP とかすごく単純な、属性を入れればいいんですけれども、もう少し細かいコントロールをしたいとか、この歌詞にはこういうのが合うみたいな、うんうん、その勘どころが、まあ、音楽やってない人は多分分かりにくいと思うんで、じゃあどうしようということで書いたのが今日の記事で、うん、ちょっとタイトル読み上げますけれども、スノ AI に好みの曲を作らせて自分で歌うオリジナル曲 AI ロンダリングで名曲を生み出すワークフローという、まあ、大層なタイトルをつけてるんですけれども、これが僕の記事でございまして、どういうことをやったかっていうと、なんかすごい気に入ってる曲があるとしますね。例えば、カイさんが、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンが大好きだと。で、ビリー・ジーンっぽい曲を作りたいんだけれども、どうしたらいいかわからない、としますね。で、はい、スノーの場合には、この例えばマイケル・ジャクソンとかビリー・ジーンという固有名詞を使うことはできないんですよ。なぜならそれで、うん、類似の曲が出てきてしまう可能性があるから、
うん、なるほど。
だけれどもそれを客観的に、これはこういうカテゴリーで、ビートがこういうものでっていうことを解説してあげれば、まあ、歌詞もそれっぽくして、ただし著作権にはちゃんと配慮したものになってて、で音楽スタイルはちゃんとその、ビリージンの、その音楽スタイルを記述できるような、そういうことをできると、うん、多分、まあ、まあ同じレベルじゃないかもしれないけれども、まあ、近いイメージのものができるんじゃないかなという、そういう想定のもとに書いた記事なんですね。
うん、
で今回僕がやったのはあのローリングストーンズの悲しみのアンジーという、まあ、バラードの名曲があって、それをネタに、こういう曲調のもので、まあ、同じような歌詞で、ただし、アンジーじゃなくて別の人の名前でっていうのを、うん、まあ、うん、大規模言語モデルにお願いしてそれで作ってもらったという、う
ん、なるほど、
うん、でそれを使うとあのまあイメージする曲に、うん、の、まあ、同カテゴリーの別の曲が完全にオリジナルでできてしまう、
うん、
でこれを僕は AI ロンダリングっていうふうに呼んでるんですけれども、それで、うん、まあ、表に出さずに、まあ、これを自分のオリジナルっていうふうに主張すればもうこれはあなたの曲でしょうという。
なるほどね、うん、これはその大規模言語モデルの方に、うん、チャット GPT を使わなかった理由ってなんかあるんですか？クロード3。
クロード3の方が性能がいいんですよ。
うん、
あの例えば歌詞にしても、
うんうん、
歌詞のその内容の深さとか、
うんうんうん、
そのエモい歌詞にしてくれたりとか、
うんうんうんうん、
あと、チャット GPT だとそのアンジーっぽい別の曲を作ってくれって言ってもあの曲の中、うんうん、歌詞の中にアンジーって入れちゃうんですよね。
なるほど。
アンジーじゃなくしていいって言うとノットアンジーって入れちゃう、う
ん、あー、うん、なるほど。ちょっと融通が効かない感じなんですね、うん、チャット GPT の方が。
でそこのね自分の意をちゃんと組んでくれるのが、
うん、
クロード3オーパス、
うん、よりクロートな感じで、はい、使いこなせるわけですね、うん、こっちはおいくらするんですか？
いくらか、ね、2000円ぐらいかな。
1000円ぐらい、うん、月額、うん、まあまあの
まあまあの値段だけど、
ね、
まあ、うん、まあ、まあ性能違うからね。
うん、なるほど。
あと Google ジェミニでも試してみたんですけども、うん、そっちはさらにあんまり良くなくて、うんうん、順番としてはクロード3オーパス、うん、チャット GPT の GPT4、うん、そして、うん、ジェミニアドバンスと、あの僕3つともあの課金してるんですけれども
そうでしょうねすごいな、うん、いや月1回変えましょうか。4月から、うん、もう来週から配信変わるんでそうするとですね、うん、ライブ配信聞いてる人も思わずポッドキャストで聞いてくれるんじゃないかという下心も含めて、
あと歌詞募集します、
うん、あ歌詞いいですね、うん、あの キーワードだけでいいから欲しい、うん、キーワードさえあればいくらでもあのね、クロロさんなりチャット GPT さん頼めるんで、うん、なんですけどキーワードがね欲しい。確かにいいですね。キーワード募集してみましょう、うん、
まあ他力本願で、やりたいなと、うん、
まあ AI 使って曲作ってしてる他力本願ですからねもう全部他力本願でいきましょう、う
ん、はい、ね、これあの僕最終的にこれをあの AI が作ったものだけではなくて、うん、自分で歌い直したんですよ、
うん、ああいいですね、うん、
自分で歌い直してで演奏も、元の、まあ、ギターの伴奏だけついてたんですけれども、それを DTM で、うん、やり直してでピアノとストリングスもつけて、まあ、フル、バンド構成にして、うん、やってみたという。そこまで、うん、そこまでやってもう、まあ、完全にオリジナル曲ロンダリングができたという。
すごい、まあ、最終的に自分で歌ったら確実にオリジナルですからね、
うん、で他に同じ曲、うん、まあ、パクリっていうふうには言わせねえぜっていう、う
ん、作ってる手順全部公開すればね、うん、パクリじゃないですもんね。
まあ手順公開しなくてもね、あの最終的にアウトプットされたものは、他にはどこにも出てこないものだし、
うん、
まあそれであったとしても今ちょっと問題になってるの知ってます？
お、何がですか？
あの、DL サイト、うん、DS ライト、DL サイト、
うん、あ、はいはい、
で、というその、まあ、画像系とかゲームの配信サイトがあって、
同人系の、はいはい、ゲーム
で同人ゲームをやってる人が、
うん、
まあ、そこで公開し販売している作品を、まあ、このサービスとしては AI を使ったか使ってないかでなんか、まあ、フラグを立ててるんですよね、うん、だからマーケットを分けてる、
うんうんうん、なるほど、うん、
でその画像をトレースしたあの 描くのは自分で描いたんだけれども、うん、その元の絵を AI で生成して、うんうん、それの絵柄を真似たっていうふうに言ってて、うん、でそれで通報があったらしくて、
はい、
で、あ、通報するんだって、
うん、
思いましたね。まあまあそれも確かに規約を厳密に解釈すれば、AI に類似するものを、うんうん、由来するものを使ってはいけないっていうふうに書かれてるんで、まあ超厳密に解釈すれば、うん、それは AI を使ったことにはなるのかもしれないけれどもねというところですね。
うん、なるほどな、うん。まあそういう通報系はね、本当に微妙なラインとかでもどんどん通すしますしね。うんうん、その微妙なラインを厳密にしていけばしていくほど自由度が下がっちゃうんですけどね。
まあそこを下げることにメリットを感じてる人たちがいるんだろうなっていう、う
ん、まあそうなんでしょうね、うん、でも音楽の方はAI に任せる部分も多いからあんまりそういうのがないですね、絵に比べると、うん、
なんだけれども、僕今、うん、
出てきました、
ほら、うん、前アルバム作ったじゃないですか。
はいはいはい、
あれを今音楽配信しようとしてて、
うん、
Apple Music とかで出せるように画策してるんですけれども、 まあ今は OK だと。ただ将来的にそこに何らかの規制が入る可能性があるっていうことを、うん、そのディストリビューターというかアグリゲーターから言われてるらしいですよね。でそこはまだどうなるか分かんないと。
うん、じゃあ早めに作ってた方がいいのかな。
でも将来は絶対 AI だらけになるはずですよ、これ。
なるはずですよ、うん、作り手だって AI どんどん使うだろうし、うん、現にすでに使ってるかもしれないし、うん、最後にね、誰が歌うかによる気がしますけどね。そうそう、もはやここまで来ると、うん、ま
あ、歌と演奏の部分ですよね、
うん、だって今だってこれも前何回かも話がしますけど、 K-POP とかって、うん、もう全てのフレーズごとに曲をオーディションかけて、うん、いいやつピックアップしてるわけですよ、
うん、
それ作り方 AI と何が違うのっていう、うん、気もしてしまうので、その数をひたすら増やしたのが AI なわけじゃないですか、うん、で最後にそれをピックアップしてちょっとここをアレンジしようとか、うん、ここはこの人にコーラさせようってしてアウトプット出していくのが作品になってくるから、うん、そこで AI 使うのは絵を描く以上に別に今までやってることと変わらない気はしちゃうんですけどね、うんうん、
で今のスノー V3 って1曲2分、うん、最大2分なんですけれども、
うんうん、
まあ、それ以上のものは1分単位で伸ばせるんですよ。で伸ばすときにここの部分から先を作ってね、
うん、
でそこの部分は、うん、その属性を変えることもできるし歌詞を変えることもできるんですよ、うんうん、だからそれぞれ2パターン、まあ、最小で2パターンできて、うん、そのいい方を選べるんで、うん、まあ、AB テストやってるような感じで、うん、
すごい。それは1分伸ばすごとに追加料金みたいなことですか？
いや、それは
あまり関係なく
て、クレジットが消費されるだけで、
うん、あ、なるほど。
僕は1ヶ月で1000曲作れるんで、そこは全然問題ないんですけれども。
すごいな、もう大作曲家ですね。すごいな。いや、もうここがもっと UX とかが分かりやすくなって、うん、なんかこう指定したところだけサビでもう一回歌詞ちょっと変えてねとかね、うん、どんどんやりやすくなってくると、もっといろいろ曲が作れそうですね。うん、
まあ、ディスコードがあって、ユーザーサポートのディスコードがあって、うん、そこでこういろいろなフィーチャーリクエストっていうのがあって、そこで皆さん、うん、そういう、要望は出してるみたいです。
いやー、面白いですね、うん、初音ミクの登場で歌い手の歌も変わってきたわけじゃないですか、うん、人間の歌の、うん、こういうことが作曲のレベルでも起きてくるかもしれないですもんね、うん、こうやって AI で曲いっぱい作ることによって自分では今まで作れなかった曲が作れるようになって、うん、ね、作曲の世界が広がるかもしれないから、ここはすごい前向きに面白そうだなと思いますけど、この世界、うん、
で、うん、前も言ったかもしれないですけども、これ歌手がすごく歌うまいんですよね。
うまいですよね、うん、
で僕はその歌を、まあ、できるだけ忠実に真似して、
うんうん、
まあ、最初の1回じゃ無理なんで、こう何回も歌い直して感情を込めて、うん、もしくはこうさらっと歌うようにしたりとか、いろいろ試行錯誤しながら昨日一日ずっとそれやってました。
うまいんですけど、うん、こうスキルが高すぎて、うん、そこでキー上げなくてよくないってとこでこう、
そうそう、
平気でキー上げてくるんで、うん、今時の歌手っぽいですよね、うん、ちょっと普通にカラオケで真似しようとすると相当難しそうな歌い方を平気でしてくるから、うん、
だから
テクノロジーサイドの歌も結構難しいですよね、うん、
テクノエッジサイドって、
うん、入りからいきなり聞いたかいし、うん、最新の情報で上げなくていいのにとかこうね、うん、いいなスキルがある人はいいなっていう歌い方をしますけど、
まあその辺のキーとかもね、うん、キーとかそのボーカルレンジとかも指定できたりするといいのかもしれないですけどね。
うん、でも自分が歌ってみてうまく調整するとかできてくるかもしれないですね、うん、真似して歌ったらそのキーに合わせてアレンジとかちょっとできなくはないだろうし、
まあ、最終的にはね自分が歌えるメロディーとか音域に変えるっていうのは、うん、まあできますけどね。
うん、それが正しい世界な気はしますね、うん、今はどっちかというとに普通に歌った曲のピッチをいじってもうライブでそれもう一回歌えるんですかみたいないじり方してる曲も結構多い中で、うん、ちゃんと自分が歌える声に曲を合わせようというのも面白いアプローチな気がします
ね。ファーストテイクと言いながらそれを本当みたいな、ね、うん、疑問に思ってる人もいるかもしれないしね。
いやいや、一発撮りって意味では本当でしょ。
ただその後いじってないとは
言って
ない、言ってない、
うん、いじってないとは言ってない、うん、はい、一発撮りってだけですから、うん、あれは、はい
はい、あの僕もそういうボーカル調整は今回も対応しました。
はい、うん、はい、素晴らしい。じゃあちょっと4月に向けて新曲作れるように頑張りましょう。じゃあ僕が作る担当って宣言だけしますか。
はい、ぜひ頑張ってください。宣
言の力ということで、はい、はい、頑張ります。はい。じゃあまだお時間あるので、もう1個ぐらい、1、2個ニュースピックアップしましょうかね。はい。はい、じゃあ、この割と大きめの業界ネタをちゃんとご紹介しておきますかね。はい。米司法省、独禁法違反でアップル提訴、iPhone 囲い込みで競争阻害の疑いということで、なんとアメリカ司法省そして15の週日特別区がアップルを提訴したという、
やったここまで来たぜついに、うん、というところですね。
たまにね、うん、こういう、まあ、国だったりとか政府とかが、うん、あの大きいメーカー巨大メーカーを訴えたりするっていうバトル起きるんですけど、うん、僕が思うにこれはちょっと今までの中で最大級なんじゃないかと思うんですけど、うん、でこれ何をやってるかというと、アップルが自分たちの立場を利用して恣意的にあの制約をあの課すことで、まあ、他のメーカーだったりアプリが参入しにくい条件作ってるよね、うん、ということ で代表的なところで言うと、まずメッセージングアプリですね。この緑吹き出し問題と言われているあのRCS プロトコル業界標準に対応してくれないので、うん、Android と iPhone でそこが、互換性がない、絵文字を送れるのは iPhone 同士だけみたいなことが起きている問題だったり、はい、またアプリの中で課金させないとか、あと僕はこれが結構気になったんですけど、スマートウォッチに関しても Apple Watch にしか使えないような API があるから、他社のスマートウォッチが Apple Watch 相当の機能が使えないみたいな話もあって、うん、まあ、このあたりを、バトルを仕掛けてきたということですね。うんうん、
まあ、この、Apple Watch の Android 対応はなんかやろうとしたけれども、うん、結局うまくいかなくて失敗した、うん、あのプロジェクトがなくなったっていうニュースをどっかで見たような気がしますけれども、うん、
うん、実際には API を塞いでるだけだったとしたらなかなかの問題ですね。うん、まあ、ちょっとねこれどっちにあの正義あるかは司法の場でね解決していただければと思うんですけど、うん、まあ、ユーザーの目から見ると米司法省いいぞ持ってやれっていう感じはしますよね。うん、うん、ちょっと特に Android ユーザーの私としてはすごい期待をしてしまうニュースではありますけど、
いや僕はね、
う
ん、あの感慨深いものがあります。
あ
のかつてアップルはマイクロソフトに対してマイクロソフトの独禁法問題でこう救っていただいたわけですよ。あのスティーブ・ジョブズが復帰して、でアップルも瀕死状態でお金がなかった。で、まあその資本投入とあと、まあね、あのインターネットエクスプローラーを標準、ブラウザにするとかこういろんな条件を飲んで、マイクロソフトからの資本を得たわけですけど、それのおかげで、運転資金ができて、解釈として存続できたと。でその時にアップルを救ってくれたのはマイクロソフトの、独禁法問題だったわけですよ。うん、で そんな会社がようやく自分たちが独禁法で訴えられるところまで来たという、これは喜ぶべきことじゃないでしょうか。
うん、確かに異業ではありますね。うんうん、
というね、あのフル株の、うん、Apple ユーザーからの、多分こう思ってる人多いんじゃないかなと思う。
うん、あ、なるほどなるほど。特に昔から見守ってる人たちには、
うん、いやよくぞここまでという
。うんうん。これ実際に提訴の内容についてはいかがですか、松尾さん。
うん、 いや、まあ、まあそうだろうなっていう感じはしますけどね。
うん、まあね、まあちょっと出たばっかりなので、どこまでアップルが譲歩するのか、それとアップルが守りきるのかはちょっとね、まあ数年かかると思うんで、うん、直近で何かは起きないと思うんですけど、
う
ん、
ただ同じような話は、まあ、とはいえね、多分 Google も Android と言われると思いますよ、う
んうん、いや言われていいんじゃないですか。 Google は割とそこら辺はオープンだと思うし、僕はオープンなことしてはいいことだと思ってるので、うん、ピクセルフォールドみたいな機種をみんなが作れたらそれはハッピーですから。
そのフィーチャードロップのところね、
うん、ああ、フィーチャーロープ、ますますいいじゃないですか。いろんな機種で使えるべきですよ。すべての機能は。とは思いますけどね。まあ確かにあれもそうですね。ドッキー法っぽい。この論理でいくと、特定の自分たちの機種にだけ使えない新機能を与えてるわけだから、同じような論理で、ピクセルも言われてしまう可能性がありますね。
だから、Android OS の、を提供するだけの会社と、それ以外のところは分離するべきだっていう議論はありますよね。
うん。まあ、そうするとね、この製品のクオリティ下がる可能性もあるし、
うん、まあ、アップルもそういう話は出てくるんじゃないですか ね OS と、
うん、
OS とハードウェアを分離するとか、だそうするとアップルの、まあ、垂直統合の意味はなくなっちゃうんで、
うん、そこがねアップルの武器ですからね、うん、大きくなりすぎるとこういう問題が起きるんだなというのがありますけど、うん、ね、あとまあこういう問題って、まあ、先日も EU のね、あの全部ライトニングにせよ、ライトニングやめて、あのタイプ C に制御問題が記憶に新しいですけど、うん、結果往来でユーザーがメリットあるものもあるんですけど、最近はあのほらバッテリー内蔵型ダメよっていう話も出てるじゃないですか、うん、あれは一見するといいけど最終的にはまあユーザーメリットにならなそうな気配もあるので、うん、製品の今後の開発考えるときにこう難しいとこですよね。
どうですか、ハードウェアメーカーとしては。
いや、バッテリーは内蔵型にさせてあげるよと僕は思いますけどね。
カイさん、なんかハードウェアをやるんですよ ね、
うん、ああなるほど、そんな話も出ちゃいます、うん、はい、ちょっと趣味で作ったね、うん、ハードウェアがあるんで、ちょっとそれ今度お披露目会しようと思うんですけど、うん、それはね、こういうのがめんどくさいからバッテリーを積んでおりません。
あ、なるほど、そうか、そういうソリューションもあるわけね。
はい、はい、あの開発ハードウェア開発に対するちょっと提言みたいなのを含めて、うん、あえてバッテリーとかをやらないっていうものをちょっと作ったんですけど、はい、その話も今度いつかできたらいいですね、は
い、すごい楽しみにしてます、
はいはい、ありがとうございます。はい、まあもうちょっと時間あるので、あとじゃあもう一つぐらい、うん、どれにしようかな。
あれ、カイさんのゲームの話は
これいっとくかな、うん、あ、ゲームの話、最近私が遊んでるゲームの話しましょうか、はい、じゃあ、はい、あのどうだろう、あ、でもコメントであれですね、ちょっと前のコメントで、この手の問題で一番気になるのは Amazon のアプリ上で Kindle 本が買えないことだよっていう、さっきの Apple 司法省問題ですけど、これはね、確かにね、
使い勝手悪いよね、あれね。
うん、僕はもう Kindle でほとんど買わないので全く気にしたことはないですけど。
てか Amazon も、はい、Amazon もあれですよね、ドッキン本問題ありますよね、
うん、うん、この手の問題ね、で Apple Apple でドッキン本関係ないけど、あの Spotify もうちょい金払えて喧嘩してるし、うん、大手は大変ですね、いろいろ、うん、はい、はい、じゃあちょっとたまには趣味の話ということで、私が最近やっている龍が如く8というゲーム、うん、これ発売者も結構前なので、もうクリアした方たくさんいらっしゃると思うんですけど、で、龍が如くってのはまあヤクザのゲームですね。うん、で、もともとは世界展開する気なかった日本国内向けのゲームだったのに、今では大人気になって世界でも発売されるっていうゲームだったんですけど、長編シリーズなんですけど、一旦6でシリーズが完結しまして、7から新主人公になる。で、7からなぜかのドラクエみたいなロールプレインゲームになりまして、でそれで結構人気があったんでしょうね。8もその主人公が続投しまして、引き続き RPG 的な、うん、世界観で出てるんですけど、あの先日あのパルワールドっていうゲームが話題になったじゃないですか、
はい、なんかのあれだっていうやつですね、
はい、ちょっとキャラクターがねだいぶポケモンにそっくりだっていうこと でそのタイミングで株式会社ポケモンがあのうちの権利を侵害するようなものに対してはあのそれなりに対処しますよみたいな声明出したんですよね、うんうん、でその時にみんなパルワールド怒られるんじゃないのって言ってる一方で、それは龍が如くの筋もんなんじゃないのっていうネタ投稿があって、それ何かというと龍が如くって必ずミニゲームに結構大規模な変なゲームいるんですけど、龍が如く7であのチンピラヤクザを倒して、それを自分 の部下にして、それであのバトル
させる
筋もんバトルっていう 辻本ば、いやなんかね、お歳暮を渡して仲間にするんですけど。っていうのをやって、それがもう露骨にポケモンを意識してるんですよ。ポケモンのヤクザ版みたいなの出していて、うん、で、それがすごい話題になって。それのこと言われてんじゃないの、やばいぞ、龍が如くって言ってたら、今度、龍が如く最新作8ではですね、うん、あの引き続きその筋本バトルというのが入ってるんですけど、さらにですね、あの動物の森を大胆にですね、うん、オマージュしてきまして、あの、ある時主人公が、あの、昔はすごいリゾートで人気あった島にたどり着いて、うん、ですごい人気の島だったのに、今、不法投棄、うん、悪い人の不法投棄とかの問題で、うん、もうリゾートで寂しくしまった島を立て直すっていうので、毎日毎日不法投棄したゴミを処理してで島にいるあの虫や魚を集めて売りそれで島の中にね建物を建てて
釣りもするんだ虫取りもする
釣りもします釣りもします完全な動物の森をね再現するってしてきてそれをもうみんながね、うん、あのおいでよ極道の森とか散々に呼んでるんですけど
極森
それがそう極森それがまだ、ね、すんごい気合い入ってよくできてるんですよ、うんもうそれだけで1個のゲームになるぐらいできていて、しかもそれをクリアしないと、そのゲームでもらえる最強の技がもらえないので、うん、僕はね、龍が如くをやりたくてやっていたのに、あの、この数日間ひたすら島を育てていました。なんだこの時間と思いながら。
俺は一体何をやってるんだ、やらされてるんだ。
何やってるんだ、龍が如くをしたいと思っていたのに、うん、動物を盛り寄っていた、うん、頭がおかしくなりそうだぜっていう。レベルだった
んですね、ああ、これな
る不敵な、ね、まだそのぐらいね、
あるわけですね、
はい、ボリュームがすごいんで、お値段もまあまあいいやつですよ。税込み9,680円、うん。なので、まあ、普通のゲームからすると結構お高めなんですけど、プレイ時間とかを考えると相当コストパフォーマンスは高いゲームですね。うん。でね、今回ね、ちょっと悔しいのが、私、シリーズやってなくて、セブンでキャラクターが変わって、第2シーズン入ったっていうから入りやすくて、セブンから始めたんですよ。でもセブンに今までの主人公1から6の主人公がサブキャラで出てくるんですね、うん、でそれはまだ良かったんですけど今度8になったらそのサブキャラが途中で主人公っぽくなり始めましてあの過去の1から6さらにガイデンの思い出とかを語ってくるんですよ、うん、ゲームの中ですごい過去作やりたくなっちゃってまんまと引っかかって
キムタクが如くは
で
出てこない
キムタゴトクはあれ違いますよ、うん、あれはねゴトクじゃない一応ジャッジメントアイズっていう名前なんではい作品が違うんですけど、うん、でもね龍が如くもシリーズ長いので過去作がもう手に入らないんですよね調べたら PS3 でリメイク版が出てたんですけど、うん、PS3 だともう4、5ではダウンロードできないので一応ねデジタル展開はしてたっぽいのでもしかしたらその今 PS がやってるサブスクのその昔のタイトルも遊べるっていう中に入ってきてもおかしくはないんですけど、うん、今のところ過去作をやるには PS3 引っ張り出してきて中古ゲームソフト行って買ってくるしかないっていう
こと
なので
PS3 大人気にこれで
ちょっと手が出せない
皆さん買いに急げ
そうなんですよ私まだね PS3 だけで売らずに取っといてあるんですよねはい なぜかと申しますとですね、うん、PS3 あのソフト史上最高の名作と言っていいですね、はいマイケル・ジャクソンとダンスできるマイケル・ジャクソン・エクスペリエンスゲームがプレステ3に出ておりまして
なるほど、
はい、これプレステ3と XBOX 出てるんですけど両方ね踊り方が違うんですよ XBOX はキネクトがあったんで当時、うん、体の動きを見てくれるで PS3 版はあの、プレステムーブっていうスティック型のリモコンを使って踊るっていうので両方ダンスの仕方が違うというのがあるので私両方とも売らずに取っといております、う
ん、いや僕もね PS3 ではね、はい、キラーソフトを持ってるんですよ、うん、何だと思います
何だろう
ザ・ビートルズ・ロックバンド
うん、そんなゲームあったんだ
ビートルズになりきって、あのギターとかドラムとかいろいろ使って、
うん
その演奏を再現するというやつであのビートルズがアニメーションで動くんです
へ
しかも本物の曲本物の、歌だったり
あすごいです、ね、
楽器が正確にプレイしないとほにょほにょになってへにょへにょになってしまうっていう。
おそれは楽しそうだ、
ね。だからこれね輸入版しかなくて、ねで僕はそのためにあ、海外から取り寄せたという。
ゲームはあれ大丈夫だったん
ですか？リージョンコードね。リージョンコードこれは大丈夫だったみたい。
なるほど。そうですね。マイケルは、ね、変なゲームしか出ないから僕はそういう意味ではマイケル・ジャクソンがなぜかボクサーの 人として出てくるレディートゥーランブルっていうゲームを持ってるんですけど必殺技もなのマイケルがポーって言って踊りまくって敵をぶちのめ
す。ビートイットの世界観ですか
謎のゲームに出してるんですけど、うん、まあね、そういうの過去作もね、早く全部デジタルで配信してくれると、うん、プレス3を家のね、押し入れから出せるようになるんです
けど、そういうの VR でできるといいですよね。
うん。あ、VR でやりたいですね。うん。まあ、ちょっとまだクリアしてないので、竜が如く8はひたすらやりつつ、ちょっとゲームがまたね、積みゲー始まってて、うん、あの、ファイナルファンタジー7リバースも出てしまい、さらに、プリンセスピーチも出てしまいまして、うん、ちょっとやるゲームが増えてきてるんでね、ちょっとゲームの時間も頑張って。
ね、まあ、これ始まる前にね、あの、ネットフリックス版3体早く見てよっていう。う
ん、ああ、そうだ、3体も見なきゃいけない
んです、ね。ネットフリックスは入ってるんですよね。
3体の感想会は入ってません。
じゃあ見ないともったいない。
3体はじゃあ、はい。じゃあ来月どこかで3体の感想もやりましょう。はい、そして投稿で、Xbox ゲームパスなら前作プレイできますねとか、やばい、Xbox を買ってしまう。
そういう世界線が来ましたね。
え、Windows じゃダメなのかな？ Windows でいけないかしら？ちょっと気になる。調べます。ちょっとまずはね、8をクリアしたら、ちょっと、1がね、ちょっとストーリーも面白そうだったので、ちょっとやりたくなってるんですよね。
向井さんが筋物の世界に行かないように、はい、気をつけながら、見守りたいと思います。
最近柄悪いですよ。はい。会う人、会う人ぶん殴ってるんで。はい、
気をつけてください。周りの人はね。
はい。はい。じゃあ、お時間になりましたので、エンディング入りましょう。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは X のハッシュタグ T エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、
Steam でセール中にかなり安く買えるとか、PC でもいけますって話しました。
これはやばいぞ。龍が如くで人生が解けるぞ。大変だ。
積みゲーがさらに積み重なってしまう。
だって1から6あって、さらになんか外伝でなんか新選組みたいなやつもあるんですよ。やばいな。時間が解けるな。
頑張ってください。
はい。ほどほどにします。はい。はい。お聞きいただきありがとうございました。12時生放送スタート。最新テクノロジーを紐解くアンテナ。ゲストも交え。